ぬるかんラジオが始まるよ。
はい、ぬるかんレディオの中子です。
バグです。
萩岡です
。へい、
うん、7月ね、7月7日、8日あたりだね。
8日
ですね、
うん、いやいやいや、暑いね。汗が止まんないよ
それはね、7月になったっていう気持ち
で、もう7月
ということでね、
リスナーに合わせて
ね、
皆さんに合わせて気持ちを、うん、
あ、そっちに持ってたと、うん、
だって実際今でも暑いもんね。
まあでもこれが1ヶ月も先っつったらね、
だいぶだね、
だいぶ暑いだろうね、
だいぶだね。今は、うん、今はあれ6月3日、あ、ね、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。
そうですね、
いやー暑いよ。ああ、
なんか最近僕は暑いのも寒いのも、
はい、
年齢的には、
はい、
辛いなって思うようになってきたんですけど、でも、
はい、
その方がいいっすよね。
でどういうこと？辛いと思う方が
ぐらいの方が、うん、なんか1年ずっと同じ気候だったら
変わり映えがないもんね。
ですよね、
うん、いやでもね、それね、本当に日本の四季にはね感謝しなくちゃいけないと思ってるよ、
うん、
あのとかくその毎日さ、すごい晴れ渡って、うん、いい気候だったらいいのになって思いがちだけど、
はいはい、
あの俺知り合いがロスに4年ぐらい住んでたことがあって、うんうんうん、でロスってのは本当にそういう気候なのよ。もう本当にほぼ1年中もう雲一つないような青空で、
はい、
でもそいつ曰く頭おかしくなるって、
うん、
ずっと1年中そんなとこにいると、
う
ん、嫌になるってそいつは言ってた、
はあ、
うん、
やっぱりねメリハリが大事なんだよ、
うん
うん、
なるほどね。
そうなのよ。
うん、だ欲求がなくなりそうな気がするよね。満たされちゃう、
うん、
よくなんかさ沖縄で失業率が高いとかさ、
はいはいはい、
あれもなんかやっぱりなんか変な寝ると場所に困らないんじゃないけど、
ああ
の宿なくても、なんか屋根なくても生きていけちゃうみたいなさ、あるじゃない、うんうん、そうなるともう欲求はない、うん、あのもうすでに満たされてるから、
うん、
やっぱりねそれはそれでまあ、幸せなことなんだと思うけど、
いや分かる、そう幸せなことなんだろうけど、なんかこの勝ちに行くぞっていうこのアドレナリンが出てこないというかさ、
うん、
この熱くて
やっぱり、ね、人はちょっとね、うん、なんかこう打ちのめされた方がなんかいいのかもしれないというか、
うん、
あの何いいねみたいに踏まれて、
うん、
うまい米になるみたいな、
うん、
そういうことでしょ、
うん、半分聞いてなかった
そう、
ちょっと圧力が必要というかさ、
そうですね、緊張感というなんというか、
はい、ずっとぬるいところにいたら、
うん、
ゆでガエルになっちまうぞっていう話よ、
うん、半分聞いてなかったぞ、半分聞いてなかった、
そうですね。いや、僕はあのしょっちゅう思うんですけど、だからあれですね、お祭りですよね。毎日がお祭りだったら、
もうもはや祭りじゃないからね。
ですよね、うんうん。ちょっとあのまあ変な連想かもしれないですけど、なその乱行とかドラッグみたいな、はいはい、なんかそういう世界っぽくなっちゃいますよね。毎日が祭りだったら、
ね、
もうなんかこう。
それ秩序ない、うん、なんかこう、
うん、
社会というか、
うん、1年にこの期間だけだから成り立つ、うん、それが祭りなわけだよね、はい、
そうだね、
うん、そうですよ、
うん
うん、
でなんかその普段ろくでもないようなやつが祭りをずっと楽しみにしててとか、
1年間ね、
祭りの時だけ輝けたりとか、
はいはいはい、
こう あいつはどうしようもないけど太鼓叩くのがうまいとか分かんないけど
あいつのさばきだけは認める
とかそうですよ。
あ、そうだよね。
こうそういうのがいいですよね、やっぱり。
いや、うん、いや、おっしゃるとあのね、俺もちょっと似たような話があって、あのとある宗教家というか、まあ、信仰してる人の話を聞かされた時があって、
はい、
天国行けばもう毎日が平穏で満たされて楽しい、それが一生続くんだよって言われたの。そんなのさ、それが日常になっちゃ
う
さ、楽しくもなんともないじゃない。
だろうね。
平凡な日常がある中でね、その楽しい何日かがあるから比較してそれが楽しいって分かるけど、毎日が楽しいんだったら、もはやそれは楽しくないって。では俺は天国なんか行きたくないって言ってやったね。
そうですよね。いや、わかんない。あの、返しがよくわかんないけど。
返しがよくわかんない。
いや、でも、いや、その通りですよ。いい返しが欲しいわけじゃない。
その通り、あの、なんだっけ、あの、あの、金ちゃんとか、あの、萩本欽一さんですか？
はい。
ですよ。
金ちゃんと言ったら、
はい、
あ、なんかあの、漏れ伝えみたいな感じで、こういう、あの、運の使い方みたいなのとかに厳しいみたいな。それで金ちゃんは、その、なんかこう、金ちゃんの中での何かだけど、その、それはいい運の使い方で、そんなことで運を使っちゃダメだとか、なんかそういうのとかを、ゲーとかなんとかいろいろ人気だとかにも絡めてなんかいろいろ話してるみたいな、なんか印象があるんですよ。僕は細かいことまで分かんないけれども、
はい、勝手なことを言ってるけどね。
でも、なんかあの、運の使い方、同時に負け方みたいな、その、僕の好きなあの、色川さんってあの、麻雀放浪記を書いた浅田哲也さんは、その相撲で言ったら、その8勝7敗、ずっとその8勝7敗ぐらいで勝ち続けるのが、まあそのギャンブルでもなんでも、なんか大事だっていうのを言ってて、
うん、
あの、全勝で勝つみたいなのは、明らかにバランスを崩してて、その後またどっかでガクンと負けるみたいな。
うん、ああ、なんかそれわかる。
哲学だね。
それがあって、負け方が重要なんじゃないかっていう、
そのの
があると思うんですよね。だからその祭りがいいとか、あの楽しい日がいいっていう時のそれ以外が楽しくないことが大事なわけじゃなくて、あのしんどいけどいい負け方とか、いいこう耐え方とか、いいこう準備の仕方みたいなので、
まあ辛い一日だったけど、はい、それはそれで何かの糧にはなったと。
そうです、あの8勝7敗の7勝7敗から1個勝つためのところぐらいに、のためにやってるっていうぐらいが、なんか一番勝ってるんじゃないかって思うんですよね。
あ、一番勝ってるよね。
だから毎日勝っちゃダメなんだってことよ。それじゃあダメなのよ。負ける日が同じぐらいなくちゃ勝ちの意味がなくなってくるんだ。勝ちの価値がなくなってくるんだよ。
分かるかな。うまいこと言ってんぞ俺。そういうしましたけどね、でもそのサラリーマンやってるとさ、こうね、ウィークで月曜から金曜辛いですよ、はい、
うんうんうん、
あ、もうクソみたいな毎日だよね、
うん、
でもそれで土日とかのその週末でさ、やっぱそのためになんか生きてるみたいなのもやっぱあるけど、でもそこだよね。でもそれでもやっぱさ、週なんか行くでずっとなんか楽しかった方がいいじゃんとか、
あ、
楽しい仕事、
ね、まあ、そう思いがち。だからそれ、さっき言ったロサンゼルスいいじゃん論でしょ。
そういうこと、うん、やっぱそれを求めちゃうじゃん。でもやっぱり、
う
ん、
そうなので、だけど実際そうなっちゃうと、
うん、違うの
かな、おかしくなってくるのよ、
うん、多分そうなんだろうな、うん、
毎日日曜だったら多分頭おかしくなると思うよ。
いやでも、う
ん、あでも だからおじいちゃんたちは頭おかしいじゃん。
あれ頭おかしい
の。あれ頭おかしい。毎日日曜だから頭おかしくなってんだあれ。
まあでもそれあるかもね、うん、でもまあ実際それを経験してないから何とも言えないけど、でも実際なったらね辛いのかもしれないよね、うん、でもお金は普通にあったんだよ、まあ、失業とかじゃなくて、うん、お金は普通に満たされてて、それがあの毎日日曜日だったら最高なんじゃないの。
いやわかんない、俺その経験がないからちょっと語りないけど、いつやっぱりどっかしら、うん、あの手応えのなさを感じる気がする、うん、なんか
いや多分やっぱ本質的な修行のような何かをあのするようになると思うんですよね。
なんか、まあ、そうなった
んだ、自分でね、
うん、遊びの中で修行のようなものができて、遊びも修行だって感じで享楽というか、うん、楽しみ続けるのを、なんだろうな、楽しみ続けることもし続けたら、多分なんかそれも哲学みたいになるかもしれないじゃないですか。なんかあの楽しい雰囲気だけがずっと続いてたら多分頭狂うと思うんですよね、うんうんうん、あのそこの中に、うん、あのなんか道がないからみたいな、うんうん、だから結局は何かを鍛えるみたいなメリハリみたいな修行というかなんかは、うん、あのどっかに軸みたいなのは必要になってくるんじゃないかと思いますよ、どんな時でも。
どんな時でもね、
うん、
まあ、いやまさにそうや、俺ねだから走る理由そこにあるのかもしれない。いや本当に本当に、うん、あのいや本当にそれだわ。いやもうこれ以上語る。
あでも分かる。もう例えば俺が、うん、酒やめるとかもさ、
うんうん、
まあ、いつか飲む時の楽しみをわざと自分で作ってるところもあったりするし、ね、そういうことだよね。なんかなんとなく、
う
ん、それで別に自分でそれはさコントロールすりゃいい、うん、飲む時は飲めばいいわけだけど、うん、でもそれをあえてしないのはさ、なんかそういうさ、なんかこう波を作るための、
いやそうだよ、だからもう毎日もう好きなだけ飲んで好きなだけ食って、うんうん、まあ、好きなだけやりまくって、じゃあ多分破綻するよ自分が。
なんかうん、
いくら金が尽きなくてもね。
そうだよね、
うん、ていうかそんな映画いっぱいあるじゃん。
まあまあそうだよね、
うん
うん、
いや
あ、あとかぶりました僕、いいでかぶりました今。
お前、なんで絵をうを言わないんだ。
いやなんかあでも僕それが一番好きですけどね、生きていく時にあのどっかのリミットがあってその狂っちゃうとか死んじゃうかもしれないとか、お金があっても楽しすぎても生きていけないみたいな、最終的にどっかで生きていけないような限界があることみたいなのは、結構なんか救いと言ったら救いだなと思ってて、だからその間で工夫して、なんかこうクオリティを楽しもうとか獲得しようとかっていう気持ちになれるなみたいな、なんか上がりがあったらちょっとさっきの天国の話と一緒ですよ。で天国が本当にあるんだとしたら、なんかそのゲームはなんかこう、
そうだよ、そのゲームクソゲーだよ。
クソゲーだって。それは思うので僕はそうですよ、いい感じで辛い思いしたことの方が大事だと思いますよ、やっぱ、
うん、いや俺たち肯定的に生きてる。
うん、なるほどね、
うん、とかね、うん、まあいろいろ考えて生きてるんだな。なんだか飴食うか。
飴
ありがとう。
飴が来た、ありがとうございます、
うん、
そう、
うん、
なんかそうですね、わかんないけどコントラストというかなんというか 光と影ではないですけれども、そうだな、なんかあのギリギリあの止まないぐらいのその試練や影があるといいですね。だからちょうど乗り越えられるぐらいの8勝7敗ぐらいでちょうど乗り越えられるぐらいの、うん、あのなんかこうしんどさ試練みたいなのがやっぱりあるのがいいなと思う。なんか
じゃあせめてあのそのメモリーというかそれをなんか数値化してほしいみたいなのは、うん、あと自分はその自分は気持ちの中であのあ本当はそのあの8勝7敗なんだけど、うん、気持ちの中であのねあの何、まあ、全敗だったりとかさしちゃダメなわけじゃん。
だからそれを決められるのは自分しかいないんだよ。うん、まあでま、周りにお前は8勝7敗だよって言われても、うん、なんだろう、それは答えじゃないんだよ。自分がどんな人生を生きようが8勝7敗だなって自分が思えればそれが8勝7敗やねん。
関西人が出てきた。まあそうなんだよね。
だからそのメモリーを決めてほしいってのはちょっと発想として違う気がするんだよ。
そうか、う
ん、でも自分で決めなくちゃいけないんだよそのメモリーは。
そうね、でもそこが気持ちのあれだよね、浮き沈みというか。
いや分かるよ、
テンションが上がってるときはそれはさ、うん、そういうふうに思えるけど、そうじゃないとなんかこれって本当にこれあの勝ち星あんのかなみたいなさ、
うん、だそういう気分になる日もそれは誰だって俺だってあるよ。あもうこれ全敗じゃねえこれの人生って思う時もあるけど、いやとね、立て直してるでしょ、今まで立て直してきたじゃろ。
すごい。もう昨日の夜あの世界卓球やってて、
でそのおかげで埼玉のラッパーが放送されてなかったでしょ。
ああ
なるほど、
うん、であの男の子のあれなんだっけ、忘れちゃった、13歳のあれが今頑張ってんのもあれですけど、ね、その女の子のその平野美宇がそう、ね、そのあの準決に出てメダル確定って、なんか4位までが確定のだけなのに、なんでメダル確定って言ってるのか僕は細かいこと知らないんですけど、
はい、
でもう片方あのかすみちゃん、かすみちゃんって名字何でしたっけ、何
か、いや俺全く知らない、
石川、
そうだ石川かすみの方は、うん、あの中国の1位の丁寧に負けたんですけど、
はい、
それがあの順番的にその平野美宇が勝つ、石原かすみが負けるっていう順番で見るところのコントラストがすごくって、両方ともキレッキレに超かっこいいんだけど、石原かすみの方が本当に勝ちたくって丁寧対策をずっとしていて、それでもほんのちょっとのあの差で、
うん、
あの勝てないっていうことで、しかもそれがこうなんだろう、でちょっと精神的なものも含めて、なんか気負いすぎて空回りして負けたんじゃないかみたいなのを、もう負け方の悔しさみたいなのがめちゃめちゃ伝わってくるんですよ。で負けた後のその顔みたいな、なんか試合終わる前にもこれ負けちゃうなって思うし、なんか勝つこのまま見てたら俺が悔しくなって、
うん、
俺が悔し泣きしちゃうんじゃないかっていうぐらい悔しい、うん、感じみたいなのをビンビン出してきてて、なんだろう、怖いと思いました。やっぱ勝負の世界怖い。勝負の世界怖すぎると思ってたのと、そのまあ、あの勝つもの負けるものですね。だその平野美宇の方はなんかこう天然な感じで超強いんですよ今。で石原かすみの方はもうなんだろう、努力に努力を重ねて勝ててもおかしくないのに負けるみたいな感じで、あの残酷だな、でもこれが勝負の世界だなって思って、
うん、
あの妙に食らいました。脳がしびれました。
ああ久々に脳がしびれた。
あのこういうことだみたいな、
納得ができたと、
納得ができました。だからあの なんだ、稲野美優ちゃんの方は、しばらくは、とにかく、いい方向に行くだろう。何かので、もしかしたら、でもまだ若いから、転んだり、怪我したり、うん、なんか起こるかもしれない。うん、でも、この石川佳純の方に関しては、今日これを見たからには俺は応援しようと。次どこかで、あんな悔しい思いをそんな風に共感させたからには、なんだろう、わかんない。いつかコーチになって、こう、金メダリスト育てるみたいになるところまででも応援しようみたいな風に思いました。なんか、
わかんない。そう。
なんかわかんないけど、負けの美学みたいなのも多分あるんですよね。かっこいい負け方というか、本当に悔しい負け方みたいなのを見せてくれた人の方が、場合によっては好きになっちゃうとか応援したくなっちゃうのかもしれないなと。
それじゃ勝ち星だったと、ある意味。彼女にとっては下手すれば
だ、はい、あ、そういうこと、そういう話。
いや、
いやでも勝負には負けたけど人生には勝ってたぞと。
まあ、僕がそっち側ってことですよ。だから、あの敗戦を本当に、見させてくれてありがとうという気持ちにはなりますよ。だから。
じゃあ、ちょっとありがとう言ってやって。
ありがとうありがとうありがとうって言ってもしょうがない
って。お前だと。っていう。うん、いや、でも、
うん、なんでこの話になったんだっけ？
天国とか？ロスとか
勝負の世界、
勝負の世界とか、季節の話ですよ。暑いとか寒いとか
最後は卓球の話になったと。
はあ、
いやー、話は転がるね。
そう、
うん、
だから、うん、僕前も一回ぬるかんで話したかもしれないんですけど、はい、力士の高見盛りが結構な何百何十勝だか分かんないんですけど、
はいはいはい、
その高見盛りは何百何十勝何百何十敗で、うん、敗が一個だけ多いんですよ。
ありましたね、
はい、うん、でもなんか人気があるじゃないですか。なんか
完成されてるよね、
うん、そう、完成されてる、
勝ち星といい、あのキャラといい、
はい、あるなと思って、うん、さっき8勝7敗って言ってたけど、障害成績みたいな方ではこう負けが1個多いみたいな、
うん、
なんかかっこいいなと思って。
それはそれでかっこいいと、
勝ってるよね。
だ、いっぱい数字で見るといっぱい負けてるけど、人生で見ると、
はい、
勝ち越してると。
そうだね、はい、そう、プラス2勝ぐらいしてるっていうか感じ、
はいはい、そうですよ。
でだから人にそう思わせたらもう勝ちだよね。
はあ、
そうじゃない、
もう
そうじゃない、
そうですよ、その美しさというか、うん、
もう自分じゃもう負け越してるって思ってる人も、他の人から見たら勝ち越してるって思わせたら、
うん、
もうそいつの勝ちだよ。
なんかでも、大変ですね。まとめると熱くなるというか、強く、あ、そうですね。
そういう番組だからね。
そういう番組ですか。ね。
俺から見たらお前ら二人とも賢してるで。嘘やない。
関西人。
嘘つかへん。いっかな、
うん、また来週かな、
ね、
また
来週かな、
うん、話は続くよ。だから転がるもん、どんどん転がってるからね。また来週も転がしましょう。
はい
はいはい、それじゃあね、
また来週、
じゃあな。 ルルからここまで。またねー。